い、じゃあ今日は、就活を終えて名電社ですねに、まあ、内定をもらって無事インフラ系の企業に、まあ、行くことになりました落合さんにインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
最初の出会いは今か4年前ぐらいでしたっけ？3年前かな。
3年生の時だったんで。
ああ、じゃあ3年前か3、4年前ですよね、多分ね。そうですよね。なんか何がきっかけでこう来られたんですか、最初は。
僕のきっかけは、初めは自分のやっぱ幅を広げたいとか、自分の活動領域を、
はいはいはい、
学外で見てみたいっていうのがきっかけです。
最初はそうだったんですね。なんか当時悶々とされてるってさっき伺いましたけど、悶々してたんですか？
そうですね、なんか、まあ、このままでいいのかとか、やっぱ、まあ、バイトして、まあ、学校行ってバイトして、ね、サークル行って一日が終わるみたいな生活にこのままでいいのかっていうのが、なんかもっとできるんじゃないかなっていうのがきっかけですね、
はいはい、なんかゾワゾワとしたこう背徳感じゃないけど。なるほど、そうだったんですね。理系ですよね、あの法政の。
そうですね、
はい、法政の結局学部からまあ院に行って、うん、今どういうのやったんですか、その研究というか。
あ、研究はもともと学部生の時に引き継ぎだったんですけど、
はいはい、
まあ、車とかに使われてエンジンとかの関する排気ガスを、
はいはい、
車から出る排気ガスをエンジンからどうクリーンにしていけるかみたいなのを、まあ、よくやられてるような、
はいはい、
あのエンジンの排気ガスクリーン化です
ね。あ、なるほど、まあ、大事なテーマですよね、環境的には。そうだった。
その中でも、まあ、ガソリン、ディーゼルの中でも、はい、僕の研究だとちょっと、未知な市場の見つけ方がガスエンジン、
はい、
タクシーとか使っているガスエンジンのクリーン化をやってたっていう感じ
です。はいはいはい、あ、そうだったんですね。なんかね、そういう人って全然就職にこう不安持ちそうにないような感じだし、なんか学内でいいんじゃねとか、院にとりあえず行こうよみたいな、そんな印象なんですけど、あえてこう学外まで活動領域を広げようと思った理由はあるんですか？
僕自身がやっぱこういろんなことをやってみたいとか、やっぱ理系の枠にとらわれずにそれ以外のこともやってみたいっていう、まあ、いわゆる、ね、なんか一言で言うとこう、なんか欲張りみたいなところですね。なんていうそういうところで、そこがやっぱ活動のきっかけだなっていうのを、やっぱいろいろこうやってみたいっていうのは誰しもあると思うんですけど、その中でも特にこう分野が広かったっていうのがやっぱありましたね、根底には心で。
確かに当時そうですよね、大津屋さん結構ファイナンス中心にいろいろ学ばれて、でそれ で, そうです、ね、キャリアプランとして今考えてるのがその、まあ、技術と会計っていうところで考えてらっしゃると思うんですけど、なんかよく行き着きましたね、そこに。普通理系から会計ってなかなかあんまりこう、その発想さえ出てこない人が多いと思うんですけど、
やっぱりこう、カウンターを、まあ、会計のことも一つあるんですけど、なんか、多分今の現制度の会計って、あの要は株式会社に適用したような会計なので、
あ、はいはい、そうですよね。
まあ、多分これから暗号通貨とかデジタル化になっていくと、新しい、いや新型の公認会計士ってい
う
のが多分出始めるので、その兆しがちょっとやっぱスタッフの方、今やってる会計の予備校でもよく出てきて、その暗号通貨に詳しい会計士っていうのがやっぱ重宝されるので、どんどんどんどん会計の形も変わってきてると同時に、技術者も、でも IT 系の技術者も首を突っ込めるから、うん、どんどんこう領域がこう要は限られてなくて、こう入り混じった状態、グラデーションみたいになってきたので、はいはい、あ、それだから僕的には面白いと思ってるので、だからこれからは合体し、する世の中なので、
はいはい、
そこにやっぱ適応する人材にやっぱなってきたなっていうので、学んでるって感じなんです
ね。そうだったんですね。結構なんかこう、まあ、今でこそとりあえず内定決まって明日から研修ですか？
そうですね。
ですよね、沼津に行かれると
沼津に行かれ
るとおっしゃってましたけど、こう進路に関しては割ともんもんと悩んだ時期も多かったんじゃないですか。
そうですね、ありますね。いや、多分いや、それこそだから悩んだのは3年生ぐらいの時に、うん、やっぱこう、なんだろうな、人の、まあ、先輩、多分1歳、2歳上ぐらいの先輩のことを、まあ、言うても学生なんで、
はい、
まあそんな正しいし、しっかり考えてるわけではないんですけど、ね、やっぱ大学のヒエラルキーとか、サークルの先輩ってだけで、はいはい、やっぱちょっと、正しそうに見えちゃう。まあ、あとちゃんと言ってる風に見えちゃうっていうので、うん、やっぱそれ悩んで、
うん、
その、まあ、特に大学内だったんで、しかも、うん、だから学外に出てない状況だったんで、やっぱそれだけが全てになっちゃって、はいはい、その言ってることもそうなんですけど、やっぱ
特にそうですね、理系は、まあ、院にいて当然とか、うん、なんかありますよね。
でもこのままでいいのかみたいな、いやそれでいいのか俺はみたいなのがすごい考えた時期だったんですよ、うん、そこで大学3年生の半年間ぐらい、
はい、
もっとは1年間ぐらいは、でそれで就活突入しちゃったんで、
あーそっかそっか、
そこでやっぱ考えて、
うん、
やっぱ自分の道は自分で決めないと、
うん、
やっぱやっぱどっかで行き着くなっていうのは、うん、やっぱ行き着いたので、
はいはい、
今4月にもないその事業的にも受けたしっていうので、
そうですよね、うん、それはそう、やっぱいつしっかり考えるかっていうのは、うん、あって、うん、まあ仕事上こう転職者からもすごい相談もらえますけど、こう最初に考えてないと後でそのツケが回ってくるというか、やっぱそういう人多いので、キャリアプランはできればね早いうちに、うん、考えられるに越したことはやっぱないかなって思いますね、うん、かでも学部の時はじゃあ就活してその時はあんまりって感じだったんですか。
納得ができなかったっ
ていうか、あ、なるほど、
あと、なんその上の企業とかじゃなくて、ええ、やっぱ自分のキャリアに自信が持てなくなった、
うん、
入った会社もしかりその後のキャリアのことをちゃんと考えられなくなったっていうので、うんいいんだろうかっていうので、
うん、
立ち止まって考えてもいいんじゃないっていうので、いやだから本当に2パターン、
うん、
やっぱもう現場でないと分かんないよってパターンと、
うん、
いやちょっといっぱい立ち止まって頑張ってみればっていうので
言
ってたんですけど、
はい、
でも、まあ、確かに現場でるのすごい大事だなと思いつつも時間だけないし、
はい、
あと周りが、まあ、価値が狭かったんですけど、その状況で出てもいいんだろうかっていう、
なるほど、
たださえ時間がなくなるのに、うん、仕事の往復でなるようなので、
はいはい、
まあ、心が億劫になってくるので、
うん、
いろんなことやるのが、
うん、
まあ、それはちょっと本末転倒じゃないかっていうので、
はいはい、
残ったっていうのが、
そうだったんですね。じゃあそういう意味では、まあ、いい妊娠をされたというか、よくこう理系の人で学部でやっぱ就活したけど、なんかこう、なんか納得いかないからいいみたいな、まあ、2パターンなんですけどね、受かんないからいいっていうのもあるけど、でも納得いかないからいいっていう人もやっぱいて、そういう意味では前向きな妊娠になったっ
ていう、うんうん、
です
ね、妊娠
学ですね、うん、あ、そうだったんですね。そっか、院に入ってからは結構専攻は割といい感じにスルスルいったんですか。
そうですね、でもやっぱ院に行ってからこその、
うん、
なんかまあ悩みっていう本ではないんですけど、なんか自分の中ではその、まあ、研究がしたくて院に行ったのもあったんですけど、やっぱ自分のキャリア見直したくて行ったので、
うん、
どちらかというとこう、まあ、ガチガチの理系寄りではないというか、
うん、
でもやっぱ院卒だとどうしてもガチガチの理系職に好きなのが多いので、
そうですよね、
そこでやっぱ周りとの差別化とか、あと周りとの区別をして、
はい、
やっぱ自分の道を自分で見るっていうので考えて、
なるほど、
もしかしたらだからゴリゴリの理系院生かというと、
うん、
僕はだからそういうタイプではないなっていうのが分かったので、
うん、
やっぱそれよりに合わせて
学
校をしていった、
就活の時はどういう会社を受けました？
インフラ系の会社だし、うん、 あとは、まあ、技術寄りの経営コンサル、技術寄りの経営コンサルみたいな会社とか、
アクセンチャーとかですか。
あ、はい、そういう
会社
も受けて、あと、
アクセンチャーも受けたんですね。
受けました、受けました、受けました、落ちてました
アクセンチャーね、難関だよね。
うちの会社から、うちの会社からも出てるんですけど、
はい、
なんか、やっぱあそこインターンも早かったんで、
そうですよね。
なんかいろいろ考えてるうちに終わってた
の。そんな感じですよね。なんかこうじっくり戦略系のコンサル会社ってこうじっくり取り組んでいける会社というか、ああやべえもうエントリーやってんじゃんみたいな。
いや本当
そんな感じですよね。考える時間もなく、なんか大学院入って最初の半年間で何の授業を取って何の研究やろうかなとか思ったら、あれもう専攻やってんじゃんみたいな。
いや本当に本当にだから、
ね。そうですよね。
だから。そうです。だからここは僕のちょっと、まあ、反面教師じゃないですけど、やっぱ人と合わせてると、人と合わせてるというか、その先輩から言って運動とか運動にしてると、自分の時期が決まった時に、ちょっと不都合というか、
はいはい、
遅れちゃう、一歩死ぬやつがいるので、
確かに
全然こう、やっぱ、のんびりしてると、やっぱこう、情弱になってくると、
はいはい、
情弱になると、
はい
情報の感度が弱くなるんで、
うん、
結果なんかそう後悔してるみたいなのが多かったんで、
はい、
情報のピック度はやっぱ上げないとなんで。
情報はでもどの辺から入手してました？
あ、僕は、3つかなって、なんかそういう就活とかインターン系はファクトロジック
サイト
とか、あとグッドファイルとか、そういうものをまず就活系で引っ張ってきて、であとその全体、その、なんか、なんていうの、その、まあ、技術とか、経営とか、
はい、
そういうなんか、日経新聞みたいな、そういうなんか、でかいやつはニュースピックスとかから仕入れて、
はいはい、
あとは、まあ、でも一番効率的だったのは、やっぱ人と会うから、
うん、
第一情報なんて、情報を希釈しないんで、
そうです
ね、まあ、ここからピックしたら早いんですけど、まあ、時間あるときに、その、3つから仕入れて、
いいですね、
っていうのをやってたかなって感じです。
なるほど、なるほど。
まあ、今でも、まあ、もうインターンは見ないんですけど、ニュースピックスとかは、
はいはい、
だから
そうだったんですね。じゃあそのインフラ系とあとそういうコンサル系を受けて、うん、よかったですね。でも命令者受かれば、
うん、か
そうですよね。
おかげさまですけど、
なんかうちに来ていいことありましたとか言ってこれそのままインタビュー載せるんですけど、
あ、そうなんですまず2つ、あ、まあ、大きく今思いついたらそっかで2つあって、
はいはい、
1つがやっぱまずその、まあ、まさにこう自分とは違う人がいた、その価値観の違う人がいっぱいいたっていうので、それいい意味でやっぱり、
うん、
やっぱ面白い人が多いってやっていく大事で、
はいはいはい、なるほど。
やっぱ自分が4年間5年間生きてきたのと、まあ、違う人を見たときに、
うん、
僕はでもどちらかというとこの人の話聞いてみたいなとか思う方なんで、うん、
はいはい、
気嫌いとかなんかしなくて、面白そうな話は聞くタイプなんですけど、
うん、
そういう面白い人に出会えたから価値が広がった
り、な
その人を経由していろんな人とつながれたっていう、
あ、
で、あともう一個はやっぱりこう就活のアドバイスもそうですけど、やっぱこう自分がこう入れた情報の中でも、やっぱ経営寄りとか、
はいはい、
そのキャリアビジョン寄りみたいな言うのをやっぱアドバイスくれたので、
はい、将来像がこうより明確になったというか、
大学とはまた違う、大学のキャリアセンターとはやっぱ違う、うん、
はい、
キャリア像を磨けることができるっていうのは、
うん、
と、
なるほどなるほど。ちなみにどういうキャリア像なんですか？
僕はだからそうですね、あの初めは技術のことを学びつつ、今会計の方の勉強しているので、うん、技術と会計をつなぐような小さい技術にお金を落とし込ん、お金を落とし込んで、
うん、
こうさらにこう飛躍できるような、
はいはい、
まあ、個人投資家とか VC の方になっていきたいな、
うん、
それがやっぱこう 大事じゃないかなっていうのがやっぱ感じたので、うんうん、
なるほど。
でこれだけ例えば、まあ、だから今で言うとメルカリとか、
はいはい、
だから青柳さんとかももともとはだから全然こうアイディアと行動力があれば、うん、お金の調達とかは意外とこうやってできちゃうっていうので、うん、結構証明されてきたので、だから今まではその車作ろうと思ったらすごい金かかりますけど、うん、アイディアとプレゼン次第で、うん、人たちのお金をやっぱり落としていきたい、うん、もしくは自分が作り出していきたいっていうのはあります、は
い、なるほど。ああいいですね、かっこいいじゃないですか。
キャリアビジョン、まあ、大げさですけど、
ね、いやそれでまあ最初はそういうインフラ系の会社に入って、まあ、技術を学んで、よくよくは会計とくっつけて、まあ、そういう関係の転職していくのもいいでしょうし、うんうん、ベンチャーキャピタルに行くのもまあいいでしょうね、うんうん、なるほどなるほど、そうだったんですね。
そうです。
なんかそっか、さっき話した時にこう、まあ、主体的といいますか、仕事はまあもらうというよりかは自分で作るみたいな話で割と盛り上がったんですけど、それはなんか衝撃的だったんですか、当時は。
いや、なんか給料って与えられてるもんだから、
はい、
まあ言うなら子供、まあ、お母さんからお小遣いもらうみたいな感じだ、うん、まあだから B さんですね、学部卒業時代はだったんですけど、はいはい、やっぱりいや、お金って作れるのかみたいな、そもそももらう、その生計立てるときに、うん、そのお金って作り出せるのかっていうのがやっぱ全然理解できなくて、
はいはい、
何言ってたと思ったんですけど、うん、やっぱちゃんとこう話聞いて、うん、自分で考えて行動していくと、はい、そもそも確かに大丈夫ですよ、はい、そもそもそうだなっていうので、
うん
う
ん、
作り出していくものがそもそもだから当事者意識が少ないっていうのが始まったんじゃないかなっていうのは、うん、
あ
そもそも確かにそうだよなっていう、その例えば今トヨタも創業当時4人だったんですけど、うん、4人が給料もらうって言ったらやってなかったんだろうなって思ったから、
うん、確かにね、
いつからかだから会社がでかくなりすぎて、うん、でかくなってるとやっぱどっかでそういう投資意識がない人が増えちゃうと、うん、やっぱ給料に対してブーブー言うみたいなのがなっちゃうのがやっぱしょうがないんですけど、
うん、
まあ、やっぱでも自分はそのどちらかというとやっぱ作り出していくとかっていうのは、うん、まあ、体現していきたいなっていうのは、う
ん、いいですね。そうです。そう、それはよくそう僕もお話しするテーマというか、まあ、うちは職業理念という言葉をよく使うんですけど、そのなんか仕事とか給料ってもらうものみたいな、うん、割とそういう意識の人って多いと思うんですけど、まあ、確かにまあもらうもんなんですけど、そのちょっとつまんないよねっていう話で、どうせだったら作り出して自分からお金を生んでった方がもちろん難易度は高いですけど、その分まあやりがいも報酬もやっぱり大きいですし、あと何よりまあそういう、こう意思を伝えていくことが割と成功を突破する秘訣なんじゃないのかなって個人的には思ってるんですけど、なんか落合さんの選考はどうだったんですか。
あ、選考、
はい、そのまあ、名電車も含めインフラ系いろいろ受けてて、うん、まあ、
その選考過程で、
その選考過程でなんか受かった秘訣というか何かあれば、
まあまずはそうだな、まあ、まだ自分に嘘をつかないっていうのはやっぱすごく大事かなっていうのは、
なるほど、
そのやっぱこう、まあ、よくこうお見合いとかデートとかでこうちょっと僕はこう例えちゃうんですけど、やっぱこの企業に行きたいからこの子が好きだからって言って合わせちゃうと自分の意思がやっぱどっかでなくなってくるんで、付き合った後とかでもまあ合わせていくのはきつい、どっかで自分が出て合わねえから別れるとか合わねえからやめるみたいになるんで、だったら初めからそこはちゃんと近くにした方がいいなっていうので、
確かに、
だからそこはどうしてもだから自分の意思をちゃんとこう伝えて、それでもし落ちたらそれもなんか割り切れるから、だから初めからこの企業に行きたいとかじゃなくて、この自分に軸があるとか自分の思いがあるっていうのはなかなかあると思うんですよ。
確かに、
誰かしら、例えばすごいシンプルな例だと、例えばまあ ちょっとそれちゃうんですけど、例えば好きな女優さん誰って言われて、うん、例えば荒垣結衣が好きです、うん、荒垣結衣と付き合いたいじゃん、うん、頑張ったらって言って、うん、付き合いたいですってみんな言うじゃないですか、うん、だからまたそれ夢じゃんみたいな、
はいはい、
荒垣結衣と付き合えることを目指せばいいじゃんみたいな感じなんで、うん、なんかもっとこう
自分に素直になっていいというか、
自分に素直になっていいんじゃない、だから会社が入りたいからっていうのは、まあ、どっかでガタくるよねっていうのはやっぱすごく多いんですよね、
う
ん、どっかでやっぱその会社名とか、うん、やっぱ親から言われたとか友達がそうだからってやっぱ考えちゃうと思うんですけど、それはやっぱこう、まあ、4年生、まあ、B さんからやってるから B さん B4 でも4年間やって思ったこと全然変わったんで考え方が、
はいはい、
やっぱそのでもお金を作り出していくって感覚があったからこそちょっと変わったんですけど、
なるほど、
やっぱもらうっていうのを考えて、もらうままだともらうとこってなんか大きい方がいいじゃんみたいなので考えていくんですけど、はいはい、いやそもそもそれはねっていうのを考えていくと、だからそこですね、まあ、そのお金は稼ぐもの、うん、自分に作り出していくものっていうのをどれだけ対抗を落とし込めるかっていうので変わってくるんじゃないかなっていう、
はい、それが一つ目の秘訣
ですね。
なるほど、
ちょっとなんかなんかなんかなんかなんかなんですか、
あ全然もうあの喋りたい放題喋ってください。なるほどね、他にもあるんですか。
あ二つ目はまあ2つ目は自分の、まあ、これはちょっとやっぱり理想論みたいになっちゃうんですけど、やっぱ楽しんでやるっていうのはすごくやっぱ大事なんじゃない。で僕はだから楽しめたのは途中からだったんですけど、
なんかあったんですかその途中っていうのは。
あなんかやっぱ落とされた時、結構戦後特殊で落とされた時とかに、やっぱないそこ、あと周りがやっぱこんだけ SNS で普及してるから、うん、やっぱツイッターとかで受かったっていうのは見たくなくても見ちゃう。
そうですよね、
それはしょうがないんですよ、うん、ちょっとあの民衆かみんな就活に行って、はいはい、みんなでいて選考途中で途中で来て、
ね、
俺で来てないとかなっちゃうと全然なっちゃうんですけど、うん、
民衆ねみんな見ますけどね、まあなんかこういい面悪い面やっぱありますよね。
あれは心には良くないから、
うん、
あれでやっぱりまあなんかそうですね、好きな人から LINE 送ってこないみたいな、
はいはい、
のほうとすごい近いかな、見ちゃうよねみたいな、
確かに
未読だみたいな、未読のままだみたいなのはで俺来たよって言ってと、あマジかっていうのはすごい近い感覚なんです、
確かに確かに感情的になっちゃいますよね、合理的判断ができなくなるというか、確かに
自分のなんかこう楽しむっていうのは、はい、楽しみ方もあると思ってる、
おお、というと
まずこう自分でやってると多分結構視野が狭くなっていくんで、就活今バーって受けてみるけど、
はい、
これだって思ってたものがその企業が落ちたりすると、うん、俺こんだけ思い持ってるのに、うん、なんで落ちたんだろうっていうのを考えていくと、衛生的に分析できればいいんですけど、周りからどんどんこれに入ってくると、
はい、
やっぱこうちゃんと考えられなくなっちゃって、うん、やっぱこうどうしてもこう管理的になっちゃうんですけど、はい、一回こう冷静に自分を見つめ直すときに、うん、まあ、頼る人に、
はい、
その自分の身近な人、特に一番いいのはだから、まあ、親もそうですし友達もそうですし、あとはこう、まあ、キャリアセンターもすごい大事なんですけど、やっぱキャリアセンターの人たちってどうしてもこう自分職業として言うから、こう自分のやっぱこう言い方がすごいこうふわっとしてる、
あ
なんか結局だからなんかこうちゃんと言ってくれない。
あ、まあ、産業界の人ではないですからね。
そうそうそう、だからその、うん、今まで大学の運営なんで、
うん、
それはだからその感じでいくと結局だからどうすればいいんだってなっちゃって、
うん、
ぐるぐる回っちゃう。
あれか、なんだっけ、やりたいこと探すの旅みたいな。
結局なんか留学行かなんかだからとか、海外に行って、だから就活嫌だから海外に行っちゃうとか、はいはい、旅行しちゃうとか。 いや、あるんですよ。あるそういうのも
全然増えちゃうし。確かに多いですよ。まあ、大学はね、その方が金取れるからいいでしょうけど。
本当にそれでだからちゃんと言ってくれる人にアドバイスもらって、
はいはい、
だから、人とのコミュニケーション力が多分そういう時でも試されるとい いんですよ。感動される方も逆に、
はいはいはい、
そういうのも楽しむ。
なるほど、
なるほどね。それが楽しむっていうのはだからそういう楽しむことがあるなと思ってて、まあ、ちょっと相談してる方はちょっとあれだと思うんですけど、やっぱそういう時にアドバイスして来られるってやっぱ結構嬉しいと思うし、うん、してくる方も結構すがりついてる思いすると思うんで、その時の人やっぱ大事ですよ、
うん、
っていうので楽しみ。
なるほどなるほど。そうですよね。こう、うまく相談してほしいなってのは僕もよく思ってて、まあ、僕1年結局失敗して浪人してるから、就活は就活中結構我流でやってたんですよね。でなんか頼らず一人でできんだろそんなもんみたいな感じでやってたんですけど、こうすねかじる力じゃないけど、なんか親もそうですし、頼れるものはやっぱり頼った方がいいなっていうのは、うまくこう、まあ、プライドがあるとなかなか頼みづらいのもあるじゃないですか。で周りが受かって俺受かってないみたいな状態で言えないみたいな、でそれ中身で溜め込んでも結局いい結果を生まないから、やっぱりこう頼るときには頼った方がいいですよね。
だから2つ目を、あ、ちょっと2つ目のこの言いたいことを俺がまとめると、
はい、
プライドを捨てるってことか
な。なるほどなるほど。
いや結構大事だと思う。
これむずくないですか。
むずいです。だから特に後輩とかが聞くのとか、
はい、
例えば、まあ、今でこそですけど、プログラミングとか、はい、そういうスキルって正直18の方ができるやつできるじゃないですか、18、19とかの、
はい、
でも24とか25くらいの時ってやっぱ5、6000年生とかあるなら俺の方が人生経験上だとか思っちゃうんですけど、
はいはい、
まあ、そんなことはもうなくて、言うほどでも経営とかだったらなんですけど、技術面だったら職人とかなら別なんですけど、まあ、そういうプログラミングとかそういう系は割とそういう子の方が技術的にはあったりする。
そうですよね。なんか小学校6歳とか小学校1年とかからやってるとかいますからね。
もうお手上げってくれ
る、お手上げですよ、ね、確かに。でもあ、そっか、落合さんはそれに一つ気づいたのもあるし、あれですかね、その周りより、あれ一周遅れになったんでしたっけ、就活自体は。
B4 の時だったら、はい、2周ですね。
あ、
今1周だから、B4 の時はみんなと一緒だけど、みんながだから今だから、みんながでも今社会人で3年目かな、ちょうど今仕上げた3年目です。
はいはい。ああ、そっか、学卒だとね。
うん、うん、だから1回2回 OK です
ね。あ、まあじゃあ普通か、今院に行っただけだから。
そうですね、
まあ院の中では普通ですよね。
あ、そうですね、そうですね、うん、
学士からすると確かに2周遅れですよね。
そうですね。だから僕はいや、もう就活してなかったっけみたいになったんで、
はいはい、
当時はだから俺を知る人からしてあんなに就活やってたのに、やんなかったのみたいになって、はい、どうしたのみたいなので、
あ、
すげえこう怖いもの見たさみたいな感じすげえ言われたんですけど、
はいはいはい、そういうのもあると、なんかこうあれですよね、年功序列のあれが崩れ去るというか、同じペースでなんかこうはぐれ者に、まあ、一旦なるから、プライドとかも全部飛びますよね、いい意味で
飛びますよね、やっぱ。
そうですよね。僕も1年休学してこう就職浪人してたから、そのやっぱそういうプライドとか全部飛んで、もう誰も友達、まあ、いないけどみたいな、まあ、その同学年に、
うん、
だけどあとあれどうしたいんだっけみたいな、まあ、考えるいい、まあ、チャンスといえばチャンスだったかなと今なって思いますね。
だからそこの
なるほど
プライドですね。いや、すごくこう大事なの。でもプライドってやっぱ頑張ってる人ほどやっぱ持っちゃうんですけど、
う
ん、
そうですよね。
じゃあそこですよね。その特にやっぱ年齢がどんどん上がってって、
はいはい、
その会社内で役職が上がっていけば、うん、なんかそこが言われたのが今あの暗号通貨とかなってきちゃったから、
はいはい、
その今までのそのすげえ年収まってる会計士が、うん、そんなの入るわけねえだろって思ってたのがこんだけ流行っちゃったから、
うん、
でもなんかプライドを捨てらんなくて、
はいはいはい、
結果的にはその会社的にはその、はいはい、やんなくて学べよって言って学ばないから、うん、じゃあボケみたいな感じで、
はいはい、
で若い時は結果成り上がるみたいな、
うん、
らしいんで、
ね、
この人は意識次第なんですけど、
うん、 確かに。それまでの成功を捨てられるかみたいなのは、確かに。特に、そうですよね、まあ、上位大学に入る人なんかなおさらですけど、大学受験で一応成功してるわけじゃないですか。浪人生は一旦こう折れてるんで、まあ、なんかこうプライドそんななくていいなって僕は思うんですけど、現役だとい
いですね。
で、その成功体験しかないから、でこうそのまま就活っていくと結構危険だったりもするんですよね。逆転現象も結構起こるんですよね。いわゆる就活でその大学はいいところ受からなかったけど、会社はめっちゃホワイトで報酬のところ行きましたみたいな、うん、逆にうまくいった人が落ちちゃうみたいなのは結構ざらにあるんで、その差は何になるのかって言ったら、まあ、そのどれぐらい考えてるかっていうのも、まあ、あるでしょうし、
ですね。あとなんかすごいあったのがやっぱコンプレックスですかね。
あ、コンプレックス、
いよいよ例えばなんか小さいところで言うと、女の子に振られたとか、
はいはい、
まあ、部活でいい成績を収められなかったとか、小さいんです、その小さいんですけど、そういうやっぱプライドをどんだけ積み上げてそれをなんかバネにできるかっていうのって、やっぱ成功しすぎる、成功するうまくいけばいってると、わりかしも野心とかないとか、もしくは野心があっても俺はできるんだみたいなプライドが持っちゃう、それってやっぱこうだからすごくもったいないなっていうので、どっかでやっぱ折れてトーンって上がれるというか、野球選手とかも常に成功するわけじゃないと思うんですけど、
そうですよね、山、波ありますよね、
波あります、その波があるときに、注目される人ならなおさら、メディアとかで、あいつはもうダメだみたいな感じで言われる、はい、ことがあると思うんですよ、そういうのでも、やっぱ自分の軸を持ってたり、あとなんか、政治家とかでも、毎日いろいろやってますけど、今日スキャンダルとかにあったときにも、
な
るほどね、やっぱ何でなったんだっけっていうのをやっぱ考えていくと、やっぱそこでどうしてもこういう心が弱いと、やっぱ追い込まれて死んじゃうみたいなことがあると思うんで、
そうですね、プライド就活、ね、結構ありますよね、あの上位1位とかその辺の会社しか受けないみたいな、業界もバラバラみたいな、なんでこの会社なんですか、いやーみたいな、うんみたいなそういう人結構いますからね。
前から聞いたのが、なんか一つ橋かな、出てた人は、ええ、なんかコンビニで家が近いからコンビニでバイトしましたみたいなので、なんかその一つ橋出たから、
はい、
ずっとの在学中だったから、ええ、一つ橋出てる俺がコンビニでレジ打ちなんてできるかみたいなので、そしたら半日後にクビになったみた
い
なのがあったので、なんかそういうそういう
なるほど、
誰でもできるじゃんみたいなので、でも一回もやったことないのに、そういうのでプライドどんどん行くと、結果的に浮いちゃうんで、
なるほど、そうか、プライドね、プライドの隅では捨てれればいろいろ楽しくできるよっていう、
いやいや、本当に、
それが2つ目の秘訣
ですね、
なるほど、
2つ目だったからプライドを捨てる、あとは自分の軸を持つっていうのは、すごくこう、ちょっと長くなっちゃったんですけど、やっぱこれが大事かな。
なるほど、今後何かうちに来る人に向けてメッセージありますか？
あ、うん、まず抜けでやっぱ言いたいことは、
はい、
まずは人生はその自分が思ってるほど狭くないっていうのが、
おお、なんか名言ですね。
可能性はあるんだけど、
はい、
その蓋をしてるのは多分周りのみんなの今までその培ってきた人間関係全部消されてるので、やっぱその幅を壊してくれる意味でも、やっぱ学外の活動に目を向けることはすげえ大事だと、っていう感じですね。
なるほど、うん、ありがとうございます。そうだったんですね。じゃあ今後もぜひ頑張って活躍してください。
はい、
はい、じゃあ今日は落合さんへのインタビューでした。落合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。